い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員の重本守と、
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、毎週水曜日夕方4時からお届けしております、はい、衆議院の重本とドクトル慶華さんのドリームラボでございます。
はい、
さて慶華さん、今週はですね、
はい、
国会の方では、
はい、
今日が水曜日ですから、
え、
昨日の火曜日、衆議院で、
はい、
第3次補正予算が可決いたしまして、
はい、
いよいよ国会の方では今日から明日にかけて、
はい、
参議院での予算審議と、
はい、
そして、可決すれば予算成立となってですね、
はい、
これでまた新型コロナの対策が、はい、前に進むということですが、
はい、
状況は依然として厳しいですね、慶華さん。
そうですね、感染者数も特に変化ないような感じもしますしね。
ですね。いや、東京も、はい、その緊急事態宣言が出されて、
はい、
いや、下降に転じたかなと思ったら昨日また1000人ドンと超えて、
そうでしたね。
今政府の方でも緊急事態宣言を延ばすかどうか、
はい、
この検討も含めて今ね、はい、いろいろお考えいただいているところですけども、なかなかどうしてこのコロナは感染力が強いですね。
そうですね。
東京ではね、今週大きな動きとしては、はい、ワクチンの接種体制に向けて、
はい、
自民党本部の中でも、
はい、
ドクターであり埼玉県選出の参議院議員の古川先生というね、立派な先生がいらっしゃって、
はい、
その古川先生が事務局長になって自民党の中に、ワクチン PT ができたんですよ。
はいはい。
それで、ワクチンというのはね、今回のコロナ収束に向けてのもう決め手になることはもう間違いないので。
そうですね。
ただこの本当に必要とする方々に、
はい、
こうスムーズに接種していただくための体制作りとかですね、
はい、
優先順位付けだとか、
はい、
さまざま議論があって、
はい、
で今厚生労働省のワクチンチームもですね、
はい、
一生懸命やってくれてるもんですから、今回特別に、
はい、
自民党の先生方もワクチンについては、
はい、
もう個別に厚生労働省にヒアリングをしないこと。
はい。
で、もう意見があったり質問があれば、
はい。
もうプロジェクトチーム、その自民党本部での会議に出てきて、
はい。
そこで一気に聞いて、
はい。
一気にお返しすると、
はい。
いうような体制でやっていこうっていうぐらいですね、今、
はい。
腰を据えて、そのワクチンの、
はい。
接種体制の構築に向けて今動き出しているところですね。
はい、はい。
これが本当にね、安心、どうしても、副反応っていうものはゼロではないし、
はい。
その接種にあたっては不安もつきまとうもんですが、
はい。
これがね、接種が進めば、
はい。
蔓延を防止する意味においては、そして重症化を防ぐ意味においては、
はい。
相当期待できるんで、
はい。
これを一つ、体制作りを、今、東京では、
はい、
前に進め出したと言ったところですかね。
はい、ええ。
あと今回経済対策という意味合いもあっての第3次補正なんですが、
はい。
飲食店についてはですね、
はい。
1日6万円の時短要請の協力に対する支援金が出ますと。
はい。
で、それで、京都の現場歩いててもですね、
はい。
その飲食店はその協力することで、なんていうんですか、その6万円1日毎日毎日出るわけですから、
はい、
その緊急事態宣言の間ね、
はい、
なんとかしのげると。だけどお昼間しかやっていない喫茶店とかですね、
はい、
あるいはその取引のある業者さんですよね、
はい、
ここにどう裾野を広げていくかということで、 まあ、今回、はい、時短要請に応える飲食店だけじゃなくて、はい、今回緊急事態宣言下の下で、やはり1月、はい、2月の売り上げが、はい、一定程度減った、はい、事業者に対してもですね、
はい、
まあ、今回、一時金として、まあ、法人であれば40万、
はい、
個人事業主であれば20万出そうじゃないかということで、
はい、
まあ、少し、裾野を広げた対策になってます。
はい、はい。
はい。で、それで、まあ、特徴的なというか、典型的なそういった例を一つ挙げますと、
はい。
もう私の選挙区である東山にはですね、
はい。
その、花街の文化というのがあって、
はい。
まあ、本当都踊りも京踊りもどうなることやら、舞台はない、うん、宴会はない、ご飯食べもないいうことで、はい、まあ、花街で活躍してる、まあ、芸妓さんや舞妓さんっていう、ね、踊りや歌の、はい、技芸を持ってらっしゃる方々にはですね、はい、今回 1日6万円の給付金が当たらないんですよね。
はいはい。
で、お茶屋さんだとか、まあ、料亭ね、お料理屋さんにはこれ入るんですが、
はい、
まあ、こういった文化の担い手である、はい、まあ、芸妓さんや、あるいは舞妓さん、
はい、
まあ、本当に家賃ももう払うのも大変だと、自前の方々はですね、
はい、
本当にご苦労されてるんですが、
え、
ここにですね、まあ、一時金として、先ほど申し上げた、はい、20万、40万、
はい、
事業主の携帯として、20万もしくは40万が、
はい、
しっかりと手当てされるようにですね、
はいはい、
第三次補正予算の成立前にですね、
え、
経済産業省、中小企業庁と先週来話をつけてきましてね、
はい、
予算が成立すれば、そういった方々にも一時金が活用していただけると、う
ん、はい、
まあ、そんな風になってきました。
ああ、そうですか。まあ、それは、いいことですよね。というのは、本当は舞妓さん、芸妓さんっていうのは、その直撃ですからね。うん、
直撃ですね。
うん、直撃です。間接的とはならないですよね。
うん、もう直接ですね。だって舞台がないんですもんね。
そうですよね、
うん。舞台を見に全国各地から、もうそれを楽しみにね、
はい、
春、秋、はい、いらっしゃって、その後ね。
そうですね、うん。お茶屋さん関係での、ことですからね。
そうそうそうそう、そう。
ね、本当直撃ですよね。
うん、だから地元のね、平山隆雄市会議員とか、うん、あるいは、はい、お茶屋さんの経営者だとか、はい、ゲーマットさんからもね、なんとかしてくれへんやろかと。
はい。
私らにも当たらへんっていうような声を聞いてたもんですからね。
はい、はい。
それでなんとか対象にしてもらおうということで、
うん、
まあ、頑張ってきた。
はい。
結果がね、出せて、まあ予算成立してからの話なんで、成立した後に詳しい申請のやり方とかね、
はい、
オープンになりますから、それまではちょっと待ってほしいんですが、まあ、ゲーマイコさん限らず、その昼間の営業も、1月、2月のね、売り上げが減じた場合は、
はい、
これ、一時金として対象を広げてもらいましたから、
はい、はい。まあ、新たなね、新たな支援ですからね。
はい、
はい、
まあこれだけでじゃあ全て行き届くかというと決してそんなことはないですし、
うん、
まだまだ至らない点たくさんありますけども、まあ、引き続きね、はい、現場の声を予算や制度に、何よりもコロナの収束に向けてしっかりと頑張ってまいりたいと思います。はい、
また直接ないろんなお話お待ちしておりますのでよろしくお願いします。
はい、はい、ではまた来週、バイバイ。
バイバイ。